ああ、ど
ああ、どうも
どうも。どうもどうもどうも。
いや、
梅雨真っ盛りですね。
いいじゃん、ボーカリストは喉にいいんだから。
いやいや、これがさ、梅雨ってほら湿気がね、あってなんかこう、ボーカル、艶のある感じで歌えるのかなと思いきやさ、まあ、関係ないね。
あ、そう。
うん、っていうのはね、花粉症あるじゃん。
はいはい。
で、俺花粉症持ちなんだけど、よくみんながさ、雨の日はさ、花粉がほら飛ばないから、
はいはい。
今日は楽でしょうとか言われるんだけど、よくわかんないんだけど、雨の日ほどひどいんだよね。
あ、そう。
うん。でももしかしたら、まあわかんない。それは温度差とか、それがこう絡んで、こう敏感な花粉症でこう傷んでる粘膜をね、刺激するがゆえにそうなるのか、案外こう雨の日がダメなの。
雨の日はやっぱり気持ちが乗んないからね。
やっぱりそれ動物みんなそうだよね。だってワンコだって雨の日は寝てるもん。
やっぱそうだよね。
だから雨の日の動物は静かだと思うよ。
アリエルはそうだよね。
ね。
どうもね、いかんね。
まあ、梅雨はな、梅雨が好きって人いるのかな。
いや、雨がないとそれは困るからね。
あ、まあ、確かにね。
いいんだけど、こう梅雨でさ、こう、続くと嫌になっちゃうんだよね。
だから、一日降って、次晴れるみたいなね。
そうね。
せめてね。
ちょっとこう、天気予報見ると一週間雨みたいなのはね、ご勘弁願いたいんですよ。
確かにな
ぁ。
それあるよね。
できることならばね。
でもやっぱりさ、やっぱ人間も天気にも左右されるしさ、やっぱいろんなものに左右されるって分かったよ。
そうね。
この前のほら、クワトロ。すごい良かったって個人的には思うんだけど。
昨日？
昨日ね。今収録してるからあれだけど。で、まあ、みんなもいいんだけど、なんかこう、コウジ君がハツラツとしてたんだよね。
それ、競馬取ったんでしょ？
そうそうそうそうそうそう。取ったでしょ、小猿君。軽いんですよね、ドラミングは。
だってちょうど、出番の直前でしょ、レース。
直前。
もうすごい盛り上がったままステージ上がったと思うよ。
そう。で、なおかつさ、これ1回目じゃなくてさ、実はさ、さらば青春の新宿ジャムでさ、
はいはいはい。
ね、映ってるライブシーンってさ、クリスマスイブにやったじゃないですか。で、あれ2回演奏したじゃん。
そうだね。
で、映画で使われてる方っていうのは2回目のステージの方なんだよね、ほぼ。で、1回目と2回目の間に、やっぱりさ、お馬さんのかけっこがあったわけだよね。
あったね。
あったよね。で、ここでも当てちゃったんだよね。
そうなんですよ。
そうしたらやっぱり2回目の演奏が1回目より断然良くてさ。
そうだよね。
結果それが映画をあんな名作にしてくれたっていうさ。
そうだね。
だからそういう気分大事なんだなと思って。
いやー大事ですよ。
ねえ。だからいい事務所っていうか、別に今のワンダーガールが悪い事務所じゃないんだけど、いい事務所に所属するときっとマネージャーとかそういういいムードにしてくれるんじゃないの、ライブ前に。
いやだから少しでもと思ってお弁当よくしてるんですよ。
そうそうそういうこと。ねえ。
やっぱね、スタッフもあると思うよ。
ねえ、だって昔のほら、いろんなさ、ロックバンドじゃないけどさ、ジェームス・ブラウンのステージとか見ててもさ、なんかマネージャーがガウンかけに来たりとかさ、
そうね。
いろんなことしてるじゃん。だから、ああいうのがこう、バカバカしいなってちょっと思ってたんだけど、盛り上がんのかね、やっぱり。
どうなんだろうね。まあ、とりあえず弁当が一番大事なのは間違いないよ。
ああ、確かにね。
うん。
でもなんか、ほら、コウジ君が、だからご機嫌で、昨日なんか、次回の弁当は美味しいの用意しますよって言ってたよ。
言ってたね。
だからちょっと楽しみにしてんだけど。
でいつも大体サバとかさ、生姜焼きにしてんだけど今年はね。
はい。
それを工事が来月は、銀だらにするってしてくれるらしいんだよね。
あ、そうなんだ。
銀だらとこの間に、我々が今食べてる間にはさ、
うん、
800円の差があるんですよ。
あ、ちょっと待って、今俺たちが食べてるのは何なの？
もう大体サバか、
サバか
鮭だと思うんだよね。
サバか鮭
の、あの、まあ、味噌漬けみたいなの
が、ね、味噌漬けみたいな感じね。
で、これそれと豚肉生姜焼きなのね。
うん。で、これが次回は、
うん。
銀だらになるの。
銀だらにしようと。
で、これが何？プラス800円アップ。
800円アップです。
まあ、倍額とは言わないけど、かなりな、こう、ランクアップになるわけだ。
そうですね。だから、
なるほど。
だから、うん、だいたいスタッフ分とは、まあ、うちの場合、クアトロの事務所にも入れるんで、うん、
はいはいはい。
30個以上必要なんですよね。
なるほどなるほど、数がね、
うん、うん、僕は多分ね6万ぐらいにはなると思うんだよね。
でも余裕だね、昨日の価値額から言ったら、うんう
ん、まあ昨日25倍だったから、
うんうん、
25万だね。
そうね、
うん、
そうか。でもお弁当って結構魚のその種類だけで随分値段が変わるんだね。
いや、銀だらだもん。
いや、その銀だらの凄さを知らないんだよ。
銀だらはやっぱ格が違うんですよ。
格が違うんだ。
うん。昨日食べた弁当。
食べたよ。
どっち？
お魚。
あの、包んでる紙が白かったでしょ？
白かった。
ね？
うん。
で、生姜焼きは緑なんだよ。銀だら紫だから。
ああ、ちょっと高貴な色になるんだね。
プリンスですよ。パープルレインだからね。
そうだね。
うん。
やっぱ高くなると紫になるんだ。
やっぱなんか紫高いよね。
で、安いのは白。
白とか、なんかくすんだ緑とかね。
ああ、そうだ。確かにそうだね、うん。
まあ値段で決めたんじゃないだろうけど、なんとなくそう、でも紫にしたんだろうね。
まあ高貴な色って言われてるからね、紫は。
そうだよね。
うん。紫ってバンドもあったぐらいだからね。
だから来月もしその本当にその銀だらになってね。
うん。
ケータリングスペースに30個とか積まれたらね、
うんうんうん、
俺写真撮ってアップしますよ。
あ、なるほど。
そしたら、
うん、
その筋のものは、
うん、
なんてバブルな現場だと思うはずなんだよ。
あ、そうか、うん、もう大体その楽屋のお弁当はこのクラスっていうのが分かってるから、
うん、
見た瞬間に分かる人は
そう、
このバンド稼いでるなって分かるんだ。
だから友達とかがそのたまにインスタとかに弁当アップするけど、
うん、
それ見て、あ、これは予算がある現場だとか一発で分かるもんね。
すごいね、
うん、
侮れないね。
その弁当で全部分かっちゃうんだよね、
お弁当はさ、
うん、
そのバンドのスケールを表しちゃうってことだ。
だからその外部に対して見え張るんだったら弁当だね。
それしかないね。
うん、
これ別に悪口じゃないんだけど、
うん、
去年の、
うん、
ちょっとライブツアーやったでしょ。
はい。
柏のお弁当は、
うん、
アマチュアバンドぐらいだったよね。
柏何択だっけ。
なんか揚げ物みたいな、なんか、
あ、俺食べなかったな。
あ、食べなかったんだ。あ、食べてなかったね。そうだね、
東京の現場基本的に食べないのよ俺。
あ、そうかそうか。
だからクアトロはほら4時スタートで早いじゃない。
うん、
だからもう俺10時半には入ってっからさ。
あ、そうかそうか。
11時とか。
なるほど。
だそうすると昼飯を食い逃すことになるんですよね。
そうだね、そうだね。
うん、だから食べるんだけど。
そうか、
うん、基本は弁当食べないよ。
お弁当が全てを語るってことだな、これ。
語りますね。
そのね、バンドの今の位置とかね。
うん、
そうか。じゃあエレカシの弁当を見てみたいね。
かなりいいと思いますね。
怖いね、そういった意味
で。だから武道館のさ、
うん、
弁当置いてるスペースにさ、
うん、
シューマイ弁当が100個以上積んであったんだけど、真っ黄色に。
うんうんうん、
コレクターズの武道館、
うん。
あれだって武道館クラスだったら結構バブルだと思うよ。
あ、ほんと？
うん。
そういうもんなんだ。
だってメンバーも、アルバイト君も同じ弁当食ってるってことだからね。
あー、なるほどね。
だから良心的ですよ。
良心的だね。
うん。
まあ、バイト君からすごい安い弁当用意するってわけではないってことかね。
うちの場合はもうみんな平等に行ってますから。
なるほど。そっか。
そうなんですよ。
じゃああれだね。ローディーになるならコレクターズのローディーってことだ
よ。いや、そう思うよ。
うん。
しかも俺がさ、うん、事務所、前の事務所潰れてさ、
うん、
俺がいろいろ切り盛りしてる頃さ、
はいはいはいはい、
覚えてるか分かんないけどさ、地方行った時にさ、
うん、うん、
まずスタッフの弁当、俺が近くのデパートの地下に入ってんだから。
あ、それは俺ね、全然覚えてない。
それでかなりいいやつを買ってたわけよ。
あ、そうなんだ。
そしたらあのもうローディの九太郎とかこんな現場見たことないっつってもう大変だったもん。
やっぱりそこでやる気もね出てくるよね。
だからあのスーさんでさえさ、
うん、
大東文化大学の学祭の弁当食いながらね、
うん、
これじゃやってらんないっつったの。
あ、そうなの。
あれ独協だったかな、忘れてたけど。
とにかく学祭ね。
うん、
まあでもあるよね。
うん、あります。
小田君さ、これ別に愚痴を言ってるわけではないんだよ。
うん、
でもあのほら唐揚げニストに選ばれた楽屋はさ、
うん、
唐揚げがない、何も、
うん、
置いてあったのが、
うん、
お水と、
うん、
ポットだけだ。
まあそうだろうね。
そうなんだ。
唐揚げだからって唐揚げ置かないし。
そうなんだ、
うん、
少し期待したんだけどね。
いやいやいやいや。
そっか。
あの大阪のライブの時にさ、
うん、
楽屋に中村屋のコロッケが置いてあるとさ、
はいはいはいはいはい、
がぜんギターソロが良くなるんだよね。
コロッケ好きってこと？
中村屋のコロッケが好きなの。
あ、そうなんだ。
うん、
いや昔はコロッケ食べたかもしれないけど最近全然食べてないから
さ。いやだからさ、あそこの南森橋のさ、あのコロッケさ、
うん、
すごい昭和の頃食べた、肉屋で買って食べたコロッケたちがするんだよ。
あー、そっか、懐かしいんだね、ちょっとレトロ。
そうそうそう、うん、でたまらないですよ。
逆に言うとね、今のコロッケって違うの？
今だってそういうなんか肉屋のコロッケとかってさ、
うん、
昔ほどあんまり身近じゃないもんね、もうね。
え、もうどういうこと？
マジに肉屋がないしさ。
ああ、そうだね、確かにね、うん、
デパートの地下の肉屋で買うのまたちょっとニュアンスが違うじゃない。
まあそうだね、
うん、個人経営のさ肉屋でさ、
うん、だから昔はもうちょっとコロッケとかでこう駄菓子フィーリングだったもんね。
そうそうそうそうそうそうそう、
うん、今はちょっとランクが上がっちゃってちょっと食卓に並ぶ感じがするもんね。
そう、今そういったのはね、やっぱ今、うん、コンビニのアメリカンドッグだね。
へ
え。一番情熱をかけてるのは。
うまいってこと？
うまいのかまずいのか分かんないけど、まあ、いい気分で食ってるね、うん。
その昭和フィーリングも残してってことか。
うん。
いわゆる駄菓子フィーリングもあって。
ただ、昭和の頃のアメリカンドッグっていうのはでも、プールに行かなきゃ食えなかったもんね。
あ、そうだね。
うん。
売ってるところが限られたからね。
だいたい俺池袋とマンモスプールで食べてたもん。
あ、やっぱそう。
うん。
普通の店で売ってないもんね。
なかったね。
うん。それがコンビニにあるんだからね。
そうなのよ、
うん、
最高ですよ。
いいじゃん、やっぱりコンビニ。
まあちょっとまあ波があるけどね、硬かったり。
ああ、何それ、何作ってから時間が経っちゃったってこと？
いや、わかんないけど、まあ上げてはいないだろうから、ちょっとそのチンのタイミング間違えたとか。
ああ、そう、なるほどな。そこで作ってるわけじゃないもんね。
まあそこでだからまあ仕上げはするだろうけどさ、
うん、まあその仕上げだって人がやってるからさ。
そういうことなんですよね。
ちょっと差が出るよね。
そういうことですね。バイクトラブル PMSR33 さん、
うん、
立ちゴケや駐車場でぶつけられたり、修理完了したと思いきやクラッチレバーのワイヤーが外れたりと、
うん、はいはいはい、
納車されてまで1年未満なんですが、
うん、
様々なトラブルに見舞われていますと。
うんうん、
運転や整備の技術は高い方ではないと思いますが、
うん、
バイクにはこういったトラブルがつきものなんでしょうか。バイク歴の長いお二人に今まであったトラブルや対処法などがあればご教示をお願いしますと。
まあでも機械だからさ、相手がバイクは。
SR で立ちこけするかい。
あー、人によるよ。だからだって現地あれだって立ちこけする人はこけんだからさ、うん、
400だったら手で支えられんじゃん。
いやー、でもね、タイミング悪いと結構重い。
あ、そう。
うん。だって俺125のベスパ反対側に倒しそうになったことあるもん、一回。
マジで？
マジで。ちょっとしたタイミングのあれで。
あ、そう。
あれめっちゃ焦ったわ。どうにか踏みとどまったけど、あれ、もうちょっと重かったらダメだったな。
俺、250に乗ってる時、
うん、
無謀なチャリンコのおばちゃん避けて。
ああ、言ってたね。
こけたよ。
うん。それ完全に倒れたの？
倒れたよ、ブレーキ曲がったもん。
マジで。
うん。勘弁してよと思ってたもん。
それやだね。
うん。
でもやっぱり何度も言うけど、ほら、機械だからさ、
うん。
ワイヤー類とかっていうのは、ほら、年から年中動いてるわけじゃん。
そうね。
それは消耗するから、いつか切れるし。 だってベスパなんてさ、クラッチワイヤーしょっちゅう切れたもんね。
俺もさ、ベスパ後半両手でクラッチやってたから、
ね、あれもう重くなっちゃったでしょ、
うんうん、
あれどっかがもうグリースアップしてないからさ、
うん、
動きが悪くなるわけじゃん、
うん、
余計切れやすくなるじゃない。
そうね。
でも他のバイクさ悪いけどさ、
うん、
例えばそうだな、俺のドリームなんて随分97年から乗ってるけど、
うん、
1回もワイヤー切れたことない。
あ、そう、
うん、クラッチワイヤーとか伸びちゃうけどね。で伸びて交換っていうのあるけど、
うん、
だからまあ何を言いたいかっていうとさ、年がら年中何かこう調整整備していかないと乗れないですよ。
ああ駐車場でぶつけられたりってあるよね。
ああったね、
うん、これ公共のっていうかさ、
うんうんうん、
自分の借りてる車庫じゃないとこ、チャリコで一緒だよね。
そうそうそうそうそう、
それはまああるだろうな。
そう、そういうの知らないうちにベスパ後ろへこんでたりとかさ。
あるあるある。
だからでもそれ年がら年中ねそういうのあるから、年がら年中直す人は直さないとダメじゃん。
うん、
うん、動くものに乗ってる以上しょうがないよね。
しゃあないね。
うん、
はい、
うん、
横浜の龍二さん、
はい、
今年の4月で62歳になった父に関して報告があります。
はいはい。
ローリングストーンズが大好きな父が、
うん、
コレクターズに夢中になっています。
今、
うんうん、私が2年ほど前、さらば青春の新宿ジャムのライブ DVD を見てたところ、
うん、
父がたまたま入ってきて、
うん、
扉を伝えてを演奏するコレクターズを見たところ、
うん、
随分と痺れてしまったようですと。
あ、それにね。
あの扉いいもんね。
あれはもう一番、俺たちの扉の中で一番の出来だよね。
あ、ね、あれいいもんね。
うん。またケニーがミックスしたから音もいいんだよね。
いや、そうなんだよね。それ以降コレクターズのアルバムを全て父に貸してるんですが、
はい。
昼休みに人知れず、毎日かけて楽しんでるそうです。
嬉しいね。
先日帰省した際に深海魚と、
うん、
君が思うよりは本当にええ歌やなと言ってました。ありがたいですね。
近年の作品が好きなんて嬉しいね。
いいですね。
うん。
素晴らしい。
ストーンズファンもね、流れてくれたって。
そうですね。
うん。嬉しいじゃない。
あれももう、そうか、コロナ前なんだよね。
そうなんだよ。コロナ前だからできたんじゃん。
そうだな、
うん、確か2018年
ね。そう、18年だね。
うん。
あれな、随分舞台挨拶行ったな、あれ。
やったもんね。
ああ、
うん。
そうだ。
いやー、どんどん過ぎてっちゃうからさ。
やばいな、これ。
どんどん作っていかないとね。
やばいや。
うん。ほんとそう。
まあ。大丈夫でしょ。
その何の根拠もない自信、何なんだろうね、うん、毎回毎回。
そう、池袋交差点24時のウィキペディア、これだ初めて見たんだけどさ。
あ、そんなのあんの？
面白いね。登場人物とかさ。
うん。
釣ったとかさ。
ああ、そういうのも出てんだ。
印刷屋、かっこ大淵とかさ、面白いね。
ほんと。
こんにちは。
はいはい。
たびたびのメールで失礼いたします。
はい。
先日クアトロマスリーライブの音源を購入しました。
ああ、ありがとうございます。
P 歴ファン歴ともに約2ヶ月の私にとっては、
うん、
リアルタイムでリリースされた初めてのコレクターズの音で嬉しくダウンロードしました。
なるほど。
繰り返し聞いていてふと疑問が出てきたのでお尋ねします。
はい。
クライマサスペンスはいわゆる同期演奏っていうのをされてるんでしょうか。以前の池袋24時でお二人がイヤモニつけるってことはお互いの音を聞かないってことでしょう。そんなのありえないと話してらしたのを聞いて、
うん、
イヤモニのことはよくわかんないけど、この人たちは信用できると思いました。
あ、イヤモニしてないからね。
うん。多くのミュージシャンがイヤモニしてるのを見ると、
うん、
なぜだか寂しい気持ちになっていたんですが、
うんうん、
あれは遮断する寂しさだったんですね。
いや、そういうことはないよ。
家族がイヤホンで何やら聞いてると、一緒にいるのに心ここにあらずな感じがするので、
あ、
喉に似てる気がしますと。
なるほどね。
昨年の紅白で加山さん、雄三さんがイヤモニなしで歌い上げる勇姿にかっこいいと感動した私は、
うん、
やっぱり昭和生まれの古い人間なのかもしれません。
なるほど。
同期演奏っていうのはイヤモニなくてもできるんでしょうか。それともライブの音源に後から足したんでしょうか。
うん、
疑問だらけなので教えていただきたいと。
ああ、これやっぱりちょっとわかんないかもね、聞いてる方はね。
そうですね。
まあ僕からちょっと説明させてもらいますけど、今のあの同期演奏してるときはですね、クリックといって、あの、カッ カッカッカって、いわゆるテンポをね、お知らせしてくれる、ね、はい、音が、ドラマーのコウジ君に言ってるわけですよね。
はいはい。
で、それをドラマーのコウジ君が聞きながら演奏して、そのドラムのコウジ君に合わせて、ただ俺たちは演奏していると。
そうですね。
うん。で、外には、皆さんの耳には、いわゆるクライムサスペンスとかだとストリングスの音だったり、シンセの音だったりっていうのが届いてるっていう感じで。
はいはい。
だから全員が全員それを聞いて、しっかり聞いて演奏してるわけではないんだよね。
そうですね。
だから俺たちは大体予想してそうやってるんだよね。
そうですね。
こうかっこよく仕上がってるだろうっていうのをね、外で聞いてる人が聞いて。はいはい、だからしっかり聞いてるのはドラムのコウジ君だけと。
はい。
これ正解ですか？
そうですね。
うん。でもちょっとね、さっきほら、メールに書いてあったように、イヤモニしているね、アーティストが多くて、あれはお互いの音を聞かないんですかって質問があったりするけどさ。
はいはいはい。
あれは逆に、みんながみんな自分の、ね、演奏しやすいバランスで、人の音を聞いてるわけだよね。
そういうことですね。
うん。だから、聞いてないわけじゃないんだよね、あれね。決して。
そうだね。まあ、聞かない人もいると思うけどね。うん、
あ、そうなんだ。自分とドラムだけ返してくれとか。
だ、その、あれによるならね、クリックの、バンドっていうか、カウント出したくないバンドとかもいるわけじゃん。
あ、そうか、そうか、そうか、そうか。
そうするともう、クリックの中でワン、ツー、スリー、フォー
って。スリー、フォーって聞こえたら、うん、みんなが始められるからね。
もうシーケンスもそこに入っててさ。
うん、そうじゃないと、ドラマーか誰かがワン、ツー、スリー、フォー言わない限り、曲が始まんないからね。
そうそうそう。うんうんうん、だから、この間、俺、トニセンのツアーやった時さ。
はいはいはい。
俺だけイヤモニ弾かなかったのね。
あ、そうなんだ。
無理だからさ、イヤモニでやるなんて。
あ、慣れてないしね。
うん。だから、うん、たまにドラムがカウント入れないと入れない曲も数曲存在するわけですよ。
うん。
でも、ほら、忘れちゃう時もあるじゃん。
はいはいはいはい。
カウント入れるの。
うん、そうだね。
で、そういう時は、なんかもう、4小節休んで入ったりとかさ。
ああ、そうかそうか。曲が始まってから。
もう、うん。技を使うわけです
よ。入るとかね。
うん。
みんなはみんなでも使い慣れてるから。
そうそうそう。
カウントなんか出さなくても入る。
うん。ね。私はダメ。やっぱダメだね、私は。
いや、俺もなんか音質的っていうか、やっぱり思いっきりこう、歌えない感じがあってね。自分の声とかはっきりしちゃって。
うん。っていうね、やっぱりもう、うん、俺なんかライブって感じはしないんだよね。
あ、それはある。
うん、
やっぱり、アンプの音、ドラムの音が生で聞こえてる方がね。
そう。
断然こうやりやすいからね。
そうなのよね。うん、まあ今、ちなみにこのメールは孝太郎の母さんですね。
おう。
はいはい。
池袋コサで24時
はい、クアトロマスル日曜日が待ち遠しいの1月のライブ音源を配信でリリースしております。はい、ストリーミングなし、はい、販売のみ。
これ、孝太郎くんさ、
うん。
まあ、おとといっていうサイトだけなんだけど、
うん。
ウィークリーナンバーワンとかさ、
うん。
初めて、まあ、マンスリーでもナンバーワンになったりしてるんだけど、
うん。
まあ、ダウンロードだから数は少ないと思うんだけど、
はい、はい。
そういう小さなチャートでもあんま1位ってなったことないじゃん。
そうだね。
だからちょっと嬉しかったんだよね。
なるほど。
それが言いたかっただけ。
なるほど。はい、まあ、良いことですよ。
うん。来週21日からですね、2月のクワトロライブの、デジタルライブアルバムダウンロード販売スタートです。で、リビングルームライブショー配信、
うん、
こちらの方はですね18回目なんですけれども、
うん、
3月のクワトロライブ、こちらの模様があさってから配信なんですが、もうチケットすでに売ってますので、ぜひともご購入していただいて楽しんでください。
はい。
はい。
ありました。8月6日、シンデレラフィーバーで、
はい。
対話でしますね、スクリーンと、
はい。出ます。
久しぶりだね。
うん。ね、久しぶりね。
さらに、豊洲サンセット2023、出演が決定しました。これ9月28日ですね。
はい。
楽しみですね。
ね。
私、シングル3枚出しているのでよろしくお願いします。
はい。
昨年のビルボードライブの DVD も出しております。
うんうんうん。
でね、俺ほら、クワトロの、あれやってるんですよ、YouTube チャンネルのスピークイージー。
はいはいはいはい、
それのバンドでね、スピークイージーバンドっていうのが
やってるね。
それが8月28日に、
うん、
渋谷のクラブクワトロでやります。
なるほど。
ゲストにマスコ君とモモ君が出ますね。
はい、おー、ドハツ店からね。
マスコ君会ってないね、ズミちゃん。
ねえ。久しぶりにあるじゃん。
ねえ。
うん。
モモはなんかちょくちょく会うんだよね。
そうだね。この前も見に来
て、うん。あ、そうだよね。来てくれたもんね。
うん。うん、
よろしくお願いします。
わかります
。そしてパレードを追いかけてブラステ不幸の企画も募集中ですね。
なるほど。
そろそろ欲しいですね。
はい。
そうか、こっちで流せないのか。
もう、あの、出来上がればさ、別に少しだけ流して、うん、で、まあ、来たら、どっかの公式チャンネルを作ろうって話。
ああ、そうかそうかそうか、うん、そうだよね。
そうです。
ラジオ版では流せるよ。
うん、ラジオ版で流せるね。
はい。
はい。
よろしく。そして全国放送中のラジオ版、毎週木曜日24時から放送ですね。はい、24時っていうのこれやっぱり、あれなの、タイトルにちなんで24時なのかね。
もちろん、そうしてもらいました。
いやー、すごいね。
なるほど。うん、詳しくはザ・コレクターズのオフィシャルサイトで確認してください。
はい、お願いします。
このポッドキャストはスタジオ MOG 音楽誌ドーナツから配信しております。
してます。
写真館もそちらにあります。
あります。
なおこのポッドキャスト YouTube では全ての配信が聞けますのでチャンネル登録してください。
してください。
P メール bukuro24@gmail.com こちらでお待ちしております。
してます。
P メール紹介した方にはバスロイヤステッカーを送っておりますので、はい、ご希望の方は必ず郵便番号住所お名前を書いてください。
お願いします。
それではまた来週お会いしましょう。
はい。
Do the download.
Do the download.